まだ冷やし中華を食べれていない瀬尾です。散々冷やし中華の話をしてたんですけれど、なんか食べるタイミングを完全に逃してしまって今日に至ってます。なんか高級中華料理屋さんのランチでこう冷麺セットっていうのがあって、
はい、
なんかそれはあの麺になんかほうれん草をなんか織り込んだ麺、冷やした麺にこうトマトを添えるみたいな、まあ変わり種の中華料理、あ、冷やし中華みたいなメニューは食べたんですけれど、なんかあんまそれちょっと冷やし中華とも書いてないし、なんか冷やし中華じゃなかったなこれはとかって考えてる間になんか完全に食べるタイミングを逃してしまって、なんかこの夏終わりそう。
作ったらいいじゃないですか。
作りますかね。作っちゃいますかね。
絶対冷やし中華の一番簡単な食べ方は作ることですからね。
確かに。
でもなんか器とか凝りたいじゃないですか。なんか透明なお皿にしたいとか。
あげますよ、私の透明なお皿。
あ、本当ですか。そんないっぱいあるんですか、透明なお皿。
あります。透明なお皿に目がなくて。
あ、本当に。
なんかお皿フェチ。
お皿フェチ。なんか春のパン祭りみたいな風にこう透明なお皿なんか配られる冷やし中華祭りみたいなのがあるのかなと思って。
それいいですね。
そういうわけでは
ない。なんかやってくんないかな。うん、
それ確かにね、みんな冷やし中華もっと食べれるようになりますよね。うん、透明なお皿配ってたら。
うん、
うん、まあ今日も最初の話が本題に全くつながらない感じになってしまったんですけれど、そういう冷やし中華を食べるか食べまいかって悩んでる間に、なんか今井さん新しいこと始めたみたいじゃないですか。
新しいこと始めました。
ちょっとそれ説明、視聴者の皆さんに紹介説明していただけるでしょうか。
なんか演劇風、カミカミの演劇。なんかツイッターでちょっと募集、うん、というかなんか始めてみたんですけど、なんかオンラインで一対一で問いを一緒に探すという、その人の問いを一緒に探すという、うん、プロジェクトを始めてみました。ちょっとまだ始めたばっかりで、ちょっと限定5人集まったら、うん、一旦やってみてと思ったらありがたいことにご連絡いただいて、
うん、
徐々に始まっていきます。
じゃあまだやってないんだ。
あ、1人だけ
終わりました。1人だけ、うん、あ、そっかそっか。
うん、なんかなんで始めようと思ったんでしたっけ。
なんで始めようかと思ったかというと、なんか複合的な要素があるんですけど、一つはまあその仕事で企業とかクライアントの方たちとそのサービスとかプロジェクトが持ってる骨格になるような問いを、うん、まあ、見つけるとか、まあ、それをみんなでこう考えることで、まあ、その経営者層とか、なんか、なんだろう、そういう企画をしてる人とか、うん、なんか一部の人だけじゃなくて、まあ、どんなオペレーションに関わってる人でも、これから作っていくものを自分ごととしてというか、自分のものとして、うん、まあ、扱える、扱うことができるように、まあ、みんなでその問いを考えたり、問いについて、対話してみたりっていうことをやってるんですよ。 やってるじゃないですか。
うん、うん、やってる。あの企業で組織とかチームで考えるためにこうプロジェクトの問いを考えようとか、
そう、
まあ、問いをベースに、まあ、本当どういうことを考えたかったのかっていうことを掘り下げるみたいなことをよくやってますもんね。
う
ん、はい、
そうですそうです。それでまあその、まあ、企業の人とかと、まあ、そういう機会いただいて一緒に考えたりしてると、みんな結構そのいっぱい考えたいことをたくさんあったりして、すごい楽しくて毎回新しい発見があるんですけど、なんかそのお盆休み、今年のお盆休みすごい私、
うん、
充実していて、
うん、
あの、
うん、
旅行に行きまくったとかでは一切ないんですけど、なんか全て手近で済ませたら夏やりたいこと全部できたみたいな、うん、なんかそういう、実は私は夏に対してなんかやりたいことなかっただけだったっていうことが判明したのかもしれないんですけど、まあ、なんて言うんですか、あのアイス食べて本いっぱい読んでとか、とにかく夏休みにやりたいことが全部できたんですけど、なんかその充実したお盆の中で、うん、なんかこう人生とか考えてたんですよ、私の生活とか、
うん、
そしたらなんかこう、私は身の回りに哲学家時代からの友達とかいっぱいいるんで、なんか今こういうこと考えてるんだけどとか、こう LINE で手軽に相談したりできるんですけど、なかなかそうじゃなかったり、まあとはいえ私であってもなんかこう自分の個人的な問いというか、なんていうんだろうか、うん、こういうことをこういう方向で考えていくと良さそうだぞみたいなことを見つけるのって、一人で孤独にやるのってすごい難しいなっていうことを改めて思って、うん、で、まあ、その企業とかでも考える人を増やしたいというか、まあ、みんなで考えてなんかこう問いを投げかけた時にそれに応答できる人を増やしたいとかっていうことを、まあ、裏テーマとしてずっと持ってるわけなんですけど、やっぱりその個人的な問いを持ってるっていうのってすごいそれにとっても重要だよなっていうふうに思って、
うん、
だけど一方で孤独に考えることは難しい。なので、まあ、そのお助け役じゃないですけど、まあ、誰かがいると結構話せたりするじゃないですか、壁打ちにならず、
うん、
なんかなのでなんかあの普段やってることのあのなんていうんですか、経験を生かして個人に対してそういうことをやってみても何か見えてくるものがあるんじゃないかと思った次第です。
なるほど、なるほどってあの前に聞いてすでに理解してたんですけれど、手合図打ってしまいました。
もう一度何度でも
強いいと思ってて、やっぱりいいなと思ったんだけど、多分なんかパッと聞いて、まあ、自分は話聞いてるから分かるんですけれど、それはあのいわゆるこう悩み相談みたいなことであったりとか、例えばコーチングみたいなこととかとなんか違うところってあるんですか？
あ、なんかそう、私これは悩み相談はするつもりもなくて、あんまりコーチング、うん、コーチングも何回か受けた、自分がその受ける側として受けたことがあるんですけど、それともちょっと違うかもしれないなと思ってるのは、うん、なんかもしかするとその人自身の話は全くしない可能性もあるっていうのが一つあって、問いが別に何だろう、宇宙のこと考えたいとか、なんで宇宙がいいかと思うととかっていうことにもしなったとして、なんか別にそれその人自身には特に、その人の問いだっていう点では完全にその人関係してるんですけど、あんまりなんかその人の性格とかその人の人格とかその人がどういう人かっていうことを掘り下げるっていうことは別にしないかなと思っていて、でなんか別に必ずしも、もしかしたらその悩みと問いみたいなことが直結してる場合もあると思うし、まあ、結局なんか毎回悩んでいくと結局これが分かってないから毎回これで悩んじゃうんだよなみたいな、なんかそういう本当に分からないことみたいなことが見つかることもあるとは全然思ってるんですけど、別になんか問いって悩みと関係なくてもいいかなって思ってたりとか、あとはなんかさっきあの一回させていただいた、あの試しでというか、あのやって私と問いを一緒に考えるっていうのをやってくださった人がおっしゃってたのは、なんか、うん、その自分を成長させる ために別にやりたいわけじゃなくてっていうことをおっしゃっていて、うん、なんかその問いを見つけたからといって別に成長するわけでも、なんか何かこう新たなことに開かれて啓蒙されるわけでもなくて、ただ何かわからないことについて話したいっていうことってあるんじゃないかってその人はおっしゃってくださって、はい、なんかそういう なんていうんですか、 ある意味では何の役にも立たないかもしれないけど、別になんかそういう目的もなく問いを立てるっていうことをしてもいいんじゃないかなっていうことができる空間になればいいかなとは思ってます。なので なんだろうそんなにありがたみがあんまりないかもしれないっていう点でコーチングともちょっと違うかなという、
うん、
コーチングはほら結構ありがたいので、
うん、なんか結構その興味関心あることについて問いを立てるみたいなこととか、どう考えていけばいいかみたいなことが割と何でしょうね、指針ができるというか面積化されるっていうのはあるかもしれないんですけれど、でもそれって割とその興味関心ある対象の中にあることで、割とまあそれがなんか自分がかれこれこういう経験をしてたからこういうことを考えたいとか、そういうリンクはまあ一旦置いておいて、その興味関心あることに関してどう考えていけばいいって、まあちょっと外側になんかフォーカスがあるみたいなイメージですかね。
うん、どうなんだろう、なんか多分人によってその何問い、なんか本当あなたの問いを一緒に探しますとしか言ってなくて、なんかそれがどういう問いで、うん、なんかどういうものでっていう話は全くしてないというのもあって、多分人によって本当に何だろう、問いで何したいかって100人100用だと思っているので、うん、なんかそのもうすでに問いはあるんだけど、それのうまく考えられるようなあのサイズの問いに変えるのが難しいとかっていう、なんかそういう具体的に問いを扱う、うん、なんだろう、問いをこう扱っていくために相談したいっていう方もいるでしょうし、
うん、
一方でなんかそもそもなんか問いなんて自分にはなくて、なんかだけど何かそういうのがあったら面白い気がして一緒に探してほしくてっていう人もいるかもしれないし、なんかあんまり事前に決めてるわけではないかもしれない、
うん、なるほど。なんかあの、あ、今のなるほどはあのついでに聞いてたことではなかったので、普通になるほどって思ったらなるほどなんですけど
丁寧丁寧
あと、そう、あっちで話それるけれど、最近なるほどってなんかありとあらゆる意味に結構使いがちだよなって思ってっていうのは、ありとあらゆる意味になるほどを使ってる人もあの何人か出会ったからっていうことなんですけど、仕事であの理解のなるほどとちょっと検討したいのなるほどとか、驚きのなるほどとか、なんか あといや否定目のなるほどみたいな受け入れないみたいなありますよね、うん、
ちょっとあります、反論を準備する時のなるほどありますよね。
そうそうそうそ
う、うん、
話を元に戻してあ、そう、なるほどですね。あ、なんかそう、その
言っちゃった
なんかな、個人でその問いを持つべきなのかなみたいなことがなんか急に気になってしまって、っていうのはなんか仕事、いや、なんかそういえば自分問いあるかなとかって思ったら、なんか意外とないかもしれないっていう、あの今井さんの話聞いてから思ってしまって、永井さん問いあります？自分のこの問い、これが私の問い、これが私の謎扱いみたいな感じで
そう、私のなんか人生の指針的なのはないですね。まあ、うん、あるか、あるな、ありますね。
ありますし、
ちょこちょこ あるの気づくの早、
うん、
ないですね、 あるな
即座に、
うん、即座
ありますよ、あります、うん、でも人は結構なんだかんだありますよね。でもやっぱりそれを話さないと分かんなくて、
うん、
なんか哲学研究者あるあるとして、喋った後に、あ、そうか、私こういうことが気になってたんだなって最後につぶやくって哲学研究者あるあるだと思うんですけど、うんうん、それは結構誰でもそうで、うん、話してみて初めて分かるっていうのはあるから、あの今井さんの試みはすごいいいと思うし、 あと私はその問いの効能みたいなのですごくいいっていうか好きな話があって、それは昔エッセイの連載のエッセイにも書いたんですけど、ラテンアメリカのウォルター・コーハンっていう哲学を実践する、人がいて、その人がその問うってことをすごくちゃんと考える人なんですよね。それは何でかっていうと、こう、ラテンアメリカって非常にこう政局がこう不安定な、ちょっとラテンアメリカだけじゃないと思いますけど、
でもラテンアメリカは結構いろいろありますもんね、
ありますもんね。でそこに生きる人たちはこうそういうものだ、ずっとそうだったっていう考えに次第になっていっちゃうんだっていうことを言っていて、こう全部いやそういうもんでしょうっていうノリになってきちゃう。だけどそこで人はだんだんその惨めさの感情っていうのを身につけちゃって、なんかきっとこれからもそうだろうなみたいになってしまって、こうだんだんと変革もなく単調な毎日になってしまうし、大きく言って社会的な意味でもこう非常に停滞したものになっちゃうんだけれども、そこに問うっていう観点があるだけで急に変わるんだっていうことを言っていて、だからその彼にとっての哲学とか問うってすごくある意味で政治的なことなんですよね。私すごくラディカルなことで、それはよくわかるんですよね。やっぱり、そういうもんでしょうっていう時って人は一番絶望してるというか、しんどいんですよね。だから問わざるを得ないような気もしますね。
いや、すごいいい話ですね。その通りだって思ってい
い話ですねって言うとね、
ちょっとなるほど避けてみたんですけど
感じました、
その気配を感じました。
いや、なんかそれすごい、いい心構えだなとかって思ってしまって、なんか昔そういえば梶谷先生がそういえば自分の人生の問いっていうのはこういうことだったみたいな話された話とか、それも良かったなとかふと思い出して、いや、で自分の問いみたいなものなんかない、なんだろうみたいなことをなんかその後いろいろ考えてみたんですよ。で考えてみて、で仕事でやってることとかはなんか基本的に考えることから阻害されないってどういうことだろうみたいなのがあったんですけれど、個人的にも確かに働く上でそういうことって結構テーマになっちゃうのかなってこう後々気づくことがあるんですけれど、なんかちょっと真面目すぎるなってふと思っちゃって。
いいじゃないですか
いや、なんか地味、真面目かつ地味かなみたいな気がしてしまってい
や
でもなんかその瀬尾さんと話した時も言ったけどね、やっぱりなんか、自分の問いを仕事で扱えるっていうのは本当に幸せなことだと思います。なんか仕事と別に、なんか仕事と別になんか人生の問いみたいなのあってもそれすごい豊かだと思うし、なんかそう、豊かだと思うし、でもそうじゃなくてその自分の問いみたいなものをなんか仕事を通じてこう探求したり、刷新したりしていけるっていうのもすごく、それこそ考えることから阻害されないというか、方法でもあるし、なんかすごく恵まれてることだなって
思います。そうですね、それは思いました。よくなんか好きなことを仕事にって言うけれど、なんか本当は好きっていうよりかなんかその問いたいことが合致してることの方がきっとなんか本当は幅広くいろんなことを話せるんじゃないかなって気はする。今井さんの話聞いてもたんですけど、ただなんかやっぱ仕事でやっていることが本当に自分が問いたいことかみたいなことで思うと、なんかもう少しいろいろなこう文人っていうかその、自分のその考える時のモードがあって、でなんかもう一つなんか欲しいなみたいな感じで考えて出ますねっていうことを、で今井さんにちょっとその問いの相談室 受けようかなって思ったら、あの断られるんじゃないかなって思ってたのでちょっと思い出した。
断らないですけどちょっと照れくさいってなります。
そうですよね。
なんかバイト先にお父さん来てほしくないみたいな。
あ、そうですよね。それお父さんぼちじゃん。
お父さん。でも全然やります、全然。そうなんです、うん。
永井さん どういう問いだったんですか、参考まで。
例えば今パッと思いつくのは、一人一人個別的に関わると楽しいのに、うん、なぜ人は例えば教室とか組織とかにこう詰め込まれると突然はちゃめちゃになってしまうのか、うん、みたいなのはなんか割と小学校ぐらいの時から問いとして持っていて、
うん、すごい。
うん、とかなんか本当そういう感じですね。なんかちゃんとこういわゆる生きる意味とかじゃなくて本当に気になったことかもしれないですけど、
でも確かに本当にその話聞くと、なんか自分の悩みとかそういうのとはもう少し外側にあるところに関心がある、うん、なんかフォーカスが合ってるような気がしますね。まあもちろん自分起点だとは思うんですけれど、
うんうんうん、
悩み相談とはまた少し毛色が違う感じがなんか今理解できました。
うん、そうですね。確かに本当に悩みではないし、何かこう喫緊の課題とかいうわけでもなくって、
うん、
ただずっとぼんやりとこうふとした瞬間に思ってしまうみたいなのが私にとっての問いですかね。
うん。
うん
うん、なんか絶えずポコッと何かあるたびに顔出してくるみたいな、あ、そういえばこんな問いがあったわっていうのを絶えず思い出し続けるみたいな存在かなと思いますね。
うんうん
うんうん、瀬尾さんはその、うん、はい、例えばなんかその組織、あ、違うわ、あと阻害されずに考え続けることみたいなのさっき出してましたけど、
はい、
それ以外に何か思いつきそうなのあるんですか、瀬尾さんの問い。
なんか自分はあのすごい真面目なものをすごい軽薄なものにしてしまうっていうなんか病気を持ってて、なんかタイトルつけるときとか、
はい、
なんか説明するときとか、こう重いものを軽くしてしまう。
なんとか会議って言うんですよ。
なんとかってそういうことだったんだ会議とか、ダジャレっぽいものとか、なんかホイチョイプロダクションがつけそうな、なんかどうでもいいタイトルみたいなのになんとか物語とかつけたがっちゃうんですよね。あれなんだろうとかと思って、多分近い病気を持って、病気じゃなくて、まあ、好んでやってると思うんですけれど、あの近い行動をとってるのは多分あの知り合い友達なんですけど、リアル三兄弟っていうグループがあって、そこの長男さんの川田智さんっていう人が多分一番近いんですけれど、なんかあんまりすごい真面目なものとかこうカッティングエッジなことをやろうとするとなんかちょっと照れが入ってしまう時がありつつ、逆にあのなんかあのそうですね、うん、ああちょっとうまく説明できないな、うん、なんかそういう、そうですね、なんかそういう照れてしまうので照れ隠しに言うダサいフレーズに関してはあんま羞恥心を感じないみたいな
ところ。なるほど。
これなんかもしかしたらあのなんか思わずなんかそのつい汚い言葉を叫んでしまうこう病気というか症状ってあるじゃないですか。
うん、はいはい。
なんかあれのなんか変形みたいなものなのかなみたいな気持ちもこの話を察してて、亜種みたいなのかもしれないとかって思ったり、うん、それちょっと気になってますね。気になってるけどなんか問いなのかな。
でもなんか。あの私前になんかこう男子校で哲学対話やりに行ってた時に、うん、なんか男子高校生多分なんかファシリテーターで急になんか若い 女が来て、なんかみんなの問い合わとかなんか恐ろしいこと言って、なんか照れくさいのもあるし、なんでこんなの参加しなきゃいけないんだよみたいな反抗心もあるし、
そう、他女っていうのは今井さんのことですね。
あ、そうです、そうです、私のことです、うん、なんか急に出てきてアクティブラーニングとかやらされて、なんかこれから縁になって対話するらしい、なんか恥ずかしいし、なんでこんなのやんなきゃいけないんだし、反抗するしみたいな、なんか多分いろんな感情がないまぜになってたと思うんですけど、なんか、うん、ちょっとみんなの気になっていることを教えてほしいみたいなことを言ったら、はいと言って、うんこ、
うん、
って言ってえ、うんこ
あとゴリラ、ね、
うんこ同期になるみたいな、いやうんこはちょっとうんこあとゴリラみたいな感じで言われて、私はちゃんと黒板にうんことゴリラって書いたんですけど、
うん、
なんかこれ私はなんかどうしてこういう時にうんことか人は言いたくなってしまうのかっていうことがすごく気になりますって言って、うん、それを問いとしてあげました。結局それは選ばれなかったけど、結局ね、うん、結局運命の人とどう出会うかっていうテーマになったんですけど、その対話はすごい面白くて、甘酸っぱいですね。すごい面白
い、ま、いい問いでした、
うんうん、でも、うん、気持ちはすごい分かって、私もあの、うん、男子高校生だったらなんかねうんことか言いたくなったと思うんですよ、
うん
うん、
でもちょっとそのテンションと
違うん
だ。
照れ隠しは違う
かな。まあそれは違うけど、でもなんかそういうなんていうんですか、なんでこういう時にこういう風に言ってしまうんだろうみたいなのってすごい問いだなとは思います。
うん、ああそうですね。
瀬尾さんのその症状とは違うと思うんですけど。
違うけれど、あでもまあそういうことか。うん、一緒かもしれない。うん。いや
その場に私もいたんですけど、それすごい印象的な場面で、はい、そのなんでそういう風に言いたくなっちゃうんだろうねっていう、それ自体をこうメタ的に今井さんが問い化したので、うん、彼らはすごく多分より恥ずかしかったと思うんですけど、うん、
拾われたと思って
はずみたいな、自意識いじられたみたいな感じで、うん、でもあれは適切な問いで、私も考えたい問いだったから、うん、彼らにきっとどこか残ってるといいなとは思うんですが、うん、あのツイッターにも昔書いたんですけど、小学生の男の子が何を言ってもうんこうんこって言ってて、うん、全部こう冷やかすんですよね、
うん、
でうんことか言うとみんなが変態とか うざいとか、うん、わーって言われるんですけど、まあ、小学校だからワイワイしてて、でなんかうんこうんこって言ってずっとふざけてて問いを書かないから、もう何でもいいよと、あなたがそのうんこってこと気になるんだったらうんこで問い立ててみなよみたいなことを言ったんですよね、うん、したら彼は3秒ぐらい考えて、汚い字で大きく、なぜうんこというと変態と言われるのかって書いたんですよなんていい問いなんだろうと私は感動してこれは本当に哲学だねみたいな、すっごい盛り上がっちゃって、私一人ですっごい興奮しちゃったんですけどでもなんかその自分がついついやっちゃうことを、そうやってはたとあれみたいに、今回はその今井がちゃんと言ってくれたけど、その小学生の彼みたいにパッと気づいて、それ自体がなんか面白い問いになるっていうのはすごくいいことっていうか、うん、楽しいことだなって思って結構好きです、そういうの、
うん
うん、
なんかそうですね、さっきのその自意識にこう急にくだらなく言ったつもりが、なんか急に自分の裏側のその自意識のあり方をこう急にこうスポットライト当てられて恥ずかしいみたいなあれ、まあでも多分なんか自分のそのなんかやってしまうことに関して自分のその自意識っていうか頭の中のメカニズムが何を欲望してそれをやってるのかみたいなことを自分ではっきり把握しておきたいっていうのがたのかな、さっきの話で言うと、
う
ん、本当かな、
本当か、
本当かなっていう問いもいいですよね。なんか多分なんかなんだろう、多分問いとの付き合い方っていうか、なんかその人のその問いの性質って、まあなんかいろんなものを一人でたくさん持ってる場合も全然あると思うんですけど、うん、なんかそのテーマ的な大きいなんかドドンっていう問いがあって、それを考えていきたい人もいるし、なんか反対にそういうなんかドドンっていうのはないけど、なんかこう何か起こるたびにそれに対してなんか何か 起こるって言っても、なんかこういうことが起こると必ずこれに対してなんでだろうとか絶対に思うみたいな、なんかそういう、なんて言うんですか、なんかテーマとして取り出せるものとしてあるわけじゃなくて、態度として常にあるなんかこう問い的態度、絶対これに対してはこういう反応してしまうみたいな問い的態度とかもあると思ってて、なんかそれでもなんか面白いと思うんですよね。別になんか私の問いはこうですみたいな、なんかアナザースカイで言えない形だとは思うんですけど、それってなんかなんだろう、なんか会議でこういう状況になると必ず私はなぜだろうと思うとかなんか問いの形にもできそうだけど、うん、それに対してなんか絶対に本当かなって思うとか、なんかそういうのもいいなって思います。
うんうんうん、そういうことはあの今井さんの相談室ではアドバイスしてくれるんですか？
あ、でも、うん、なんかそれ見つかったらいいなと、なんか自分には問いがないって思ってるけど、なんか実はなんかこれはなんか前にあのなんか自分にはそのやりたいことなんてないって思ってる人から相談されたことがあって、
うん、
でなんかそれ話聞いてみると、全然なんか確かにその例えばデザイナーになりたいとか、なんだろう、看護師になりたいとか、そういうなんか対象としてのやりたいことはないんですけど、仕事をこういうふうにやりたいみたいなやりたいことはすごいあるんですよ。うん、だからそれが見つかっただけで、別にやりたいことがなんかその将来の夢への作文にかける形ではなかったかもしれないけど、別にやりたいことがなかったわけじゃないみたいなことが分かって、うん、でそれでなんか仕事の選び方とかにも役立てられたみたいなことを言っていただいたことがあって、なんかそれと似ているなと思っていて、なんか取り出せる問いじゃなくて問い的態度みたいなことが分かるだけで、なんかできることは増えるかもしれないとは、できることとか自分に対して気づけることは増えるかもしれないなっていうのはすごい思います。
うん、うんうん
うん、私割とそのタイプなんですよね。あんまりなんかテーマがあるというよりは、うん、こういうことに対してはものもしていきたいみたいな。
なんか人はそっちの方がなんか多いような気もしてますね、自分は。
うん、
なんか今まで会ってきた人とか、まあ、前職でほらちょっとあのマネージャーとかもやってたんで、こういろんな人の面談とかもするんで、なんか何やっていきたいのとかって聞くと、
うん
うん、こうやっていきたいこと、具体的なことはあんまりなくて、まあなんかそれでもまあ一応上げてくるんだけれど、話聞くとなんかもうちょっと別なところで、なんかこういった環境でこういう働き方をしたいとか、こういったことを大事にしていきたいとか、
うん、
なんかそっちの方がテーマになってたりすることが、うん、うん、なんか多いイメージがありますね。うん、うん、なるほど。
でもなんかそれって何でも代入できるからいいですよね。うん、なんかその、その何て言うんですか、方程式さえ自分が分かれば、いろんなこと代入して自由にできて、うん、なんか方程式が見つかるっていうのはいいことだなと思います。うん、
わかりました。じゃあちょっと
分かりました。
今度わかりました。
わかりました。終わろうとしてる。
なんかなるほどの方がいいと思いますよ。なるほど雰囲気になっていいと思います。
なるほど、わかりました。いや、いやなんか早くその今井さんの実際やってみて、みんなどういう問いが上がってきたのかとか、ちょっとあのあでも守秘義務とかあるか。
で
もなんか
そうですね。基本的には
今井ぐらいにこうあの。オブラートに包みつつ、なんかどういった発見があったのか早く聞きたいなと思って、
うん、そうですね、私もなんか勉強したい。
うん、まあでも一旦募集は締め切ってしまったので、まず聞いて終わって、でそれからまたなんかどうやるか考えていくみたいな感じですよね。
そうですね、うん、そんなイメージです。
うん、じゃあ、今井さんのその問いの相談室受けたい人は、今井さんの募集開始をこう待つか、あと急に宣伝になるんですけれど、入級創刊号とか買って、第2号でもいいんですけど買って、こう問いの勉強とかしてもらうといいっていう感じですかね。
もうあのそうですね、部数を売りたくて仕方ない。売らねばならない。
ちょっと今ニューキュー大三郎を作ってるんですけど、ちょっと
置き場がね、
こう半年ぐらいこうなんかあんまりイベントとか全いつもイベントをやると結構部数がはけていったんですけれど、それができないんでなんか困ってるんですよね。
困ってる困ってる困ってる。
なんで唐突に宣伝を入れてみました。
大事です。
あでもそうです、ね、あのそうはそうはしません。買って。
うん。そうですね。なんかいろいろ相関号とか。分かりやすい内容なしおすすめです、うんうん、あの2号もおすすめです
来たる時3号もおすすめ。
そう3号今永井さんも一緒に作ってるところなんですけれど、
はい、
いかがで、いかがですかって
最後いかがですか。いやめっちゃ面白そうなので期待してます。作ってる私としても取って
つけたよな。
いやなんか今まではほら編集会議入ってなくて第3号からだから、
確かに、うん、そうですね、
なんか外から見えるとどんな感じなのとかふと思っちゃって。
確かに、
いやもう最高ですね。めちゃめちゃ面白いと思います。はい、
よかった
よかった。あとなんか
なるほどってまた
言いそうに演劇っぽくなかった。大丈夫ですか。
大丈夫です。絶対面白いんで、はい、皆さん買ってください。
はい、じゃあ今日はそんなところで、
はい、
聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。